相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも。
相場さん、先週セミナーがあったんですか？
なかった。
ありましたよね。
打ち合わせと違う。
ありましたよね。
困りも
先週末あったんですよね。
ありました、土曜日。はい、JPX っていうの知ってる？日本取引所グループが、はい、先物とか、はい、オプションとか売りたくてじゃない広めたくってあのセミナーをやりまして呼ばれて講演をしてきました。
相葉さんはその先物とかオプションについてはどうでしょうか？
やるけど、はい、今はね、皆さんにあのオプションはあんま教えても、はい、ダメな場合もあるんで、まずは個別株と先物と、はい、それから海外 の株と、はい、最後やっぱオプションかな、うん、まだオプションまでは皆さんに教えてませんけどね。大盛況だもんね。
あ、どうでしたか、セミナー。
700人とか来たから。
すごいですね、う
ん、でね、俺の前のセミナーもやってたんで、俺最後鳥だったんだよね、はい、で、前の先生の見にさ、後ろの方に座ってたの、したら結構人入ってんだけど、なんかね、3分の1ぐらい寝てるわけ。でこれはいかんと思って、俺自分の時絶対寝せないようにしようと思って、はい、あれだよ、椅子の上に剣山置きまくり、ビャーって
寝れないというか座れない。
そうかそうか。それでね、はい、もう寝せないように一生懸命気合い入れてやって、はい、でね、500いても700いてもね、ステージの上から見ると、はい、寝てる人とかね、腕組んでるとか足組んでるとかね、なんか後ろ向いてるとか、みんな見えんのよ。見える。はい、あるでしょ、そういうの。
私はあの前の仕事でアイドルグループにいたんですけど、うん、ライブやってるとステージからアイドルグループにいたんですけど、
アイドルっていうのはいわゆるあの車が走る前にエンジンをかけとくやつ、
それアイドリングです。
アイドルグループにいた。あ
のステージから、うん、結構後ろの方まで広い会場でも見えるんですよ。
見えるよね。
で、こうノリが悪いなとか、携帯触ってるなとか、結構やっぱ見えるんですよね。
見えるよね。そう、見える。で、はい、俺も寝せないようにさ、もう一生懸命ある。あの、多分一人も寝てないと思う。うん、
大鳥ですからね。
大鳥だったからね。はい、司会者は今日あちらにいる、はい、ラジオ日経のエース女子アナ。
そうですね。
うん、はい、司会者もよかった。はい、うん、はい、あの大盛況でしたね。はい、JPX もあれであのいいんじゃないかな。これからね、先物とかオプションとか広めるのにね、
はい、今後はまた番組でもそういう話を伺っていきたいと思います。さて、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。
その前にさ、はい、なんか今日明るくない？
え、明るいですか？
喋りは。
そうですか？
うん、なんかいつもほらディレクターにさ、喋、はい、ってる間にだんだん暗くなるから明るくしようって言って後ろで音楽かけてもらって
今もなってますね。
今日はね、ホリプロのマネージャーが監視に来てるから明るくやってるのかな。
今日なんか、はい、
ね、よし、
暗くならないように気をつけて。
じゃあ明るくいこう。
はい、それではご紹介してまいります。
お願いします。
1日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前の週末と比べ454円5銭高の 21,729 円97銭で終えました。5月7日以来およそ2ヶ月ぶりの高値となり、上げ幅は令和に入って最大。6月29日の米中首脳会談は貿易協議の再開と追加の対中制裁関税の先送りで合意しました。アメリカ企業による中国の情報通信機器大手ファーウェイへの部品販売も一部認める方針に転じ、 村田製作所などファーウェイと取引があるとされる電子部品株を中心に交換した買いが広がりました。今日の上昇で日経平均は令和入り後の下げ幅1850円のうち7割を戻しました。トランプ大統領が5月5日に中国製品2000億ドル分に課す制裁関税を引き上げると表明して以降、米中貿易摩擦の悪化懸念から売りに押されていました。取引開始前に日銀は6月の全国企業短期経済観測調査短観を発表しました。企業の景況感を示す業況判断指数 DI は大企業製造業がプラス7と前回調査のプラス12から悪化しましたが、株価への影響は限定的でした。東証一部の売買代金は概算で2兆2028億円、売買高は12億244万株。東証一部の値上がり銘柄数は2010とほぼ全面高の展開、値下がりは108、変わらずは30でした。
あれやっぱり暗くなった
暗くなかったですか、すみません。
ありますね、
はい、というところなんですが、
今読んでいただ、はい、全面高なんですが、この原稿にですね、令和に入った下げ幅が1850円だと、はい、そのうちの7割を戻したということは、私のやり方だと、下げと上げを取るわけですから、仮に、ね、全部取ったとしたら、仮にですよ、取れないけどね、1850円と、その下げを取り、
はい、
その7割分を取るわけだから、
上げ
を。
往復で。
往復で。したがってね、リスナーの皆さんも、本当にね、上げを取る、買いで取る、下げを空売りで取る、
はい、
両方取っていくっていう方が、ものすごく効率がいいっていうのをね、分かってほしいな。
倍チャンスがあるってことになりますからね。
で、津田さんがやってるさ、為替の場合は、
はい、
売りを取るっていうのは当たり前じゃないですか、
はい、
で買いも取るっていうのも当たり前なんだけど、はい、株式投資の世界だと通常一般的には買いで上げを取る、
はい、
で下げはなんか見てるっていうこと、見てるかやらないで見るのか、買い玉を持っていて、
はい、
やられるのを見るっていうのが通常の一般の株のやり方なんだけど、これを見ると結局何を言いたいかっていうと、下がってまた上がったわけだ、
はい、
と今上がってるわけだから、
はい、
あと3割戻すと令和に入ってからの下げが全部埋まっちゃうわけだ。
そうですね、
するとまたどっかで下がるから、うん、なぜかっていうと1850円下げた時に買っていた人は今7割戻してるわけだから、
はい、
そろそろどっかでね儲かってるから、これ利益確定が入るわけですよ。株っていうのはね、不思議ですよ。売るために買うんだから。俺株買って売らない人いないからね。
そうですね、うん、いずれはこう利益を確定したいですから、
絶対売るからね、はい、俺なんかファンドマネージャーやっててさ、あれだよ、あれ俺この間買ったの今売ろうとしてるよなってまたやったじゃん、
はい、
でしばらくと、あれ俺この間買ったのまた売ろうとして、あ、そうか、俺は買ったのを売る仕事なんだ
そうですよね、
うん、ということは必ず売られるので、
はい、
売られる局面を狙うというのはものすごく良いのですよ。
あ、だから利益確定が入りそうなタイミングを狙う、うん、
利益確定で売られるでしょ、
はい、
それからなんか変なことあって津田さんが転んだとかで下がるだろで俺がソフトバンクの社長になったとする、
はい、
相場志郎がソフトバンクの社長に、はい、ソフトバンク大暴落じゃん。
いや、そんなことない、
ね、うん、なんかそういうね、売られるんだよね、はい、株っていうのはね。
そうですね、
うん、それでここにですね、業況判断指数が、
はい、
DI が前回がプラス12から今7になったと、
はい、
でこれは悪化したんだけど、今回はこれあれだよ、ファーウェイがどうなったとか、
はい、
あんなのになんていうの吸収されちゃったわけじゃない、
はい、
でもそれ多分一時的なことだから、俺もこの相場さもう37年やってるから、うん、なんかで今年一番の上げ幅なんて言うじゃない、
はい、
でなんか気がついてみるとさ、今年一番の下げ幅とかさ、
はい、
で今日はなんか何パーセント上げましたっていうとさ、何パーセント下げましたって繰り返してるだけだから、それ狙っていくっていうのがものすごくいい。
上げの局面も下げの局面も両方狙う、う
ん
う
ん、そうなんですよ。で今日なんかはね、俺 そんな大騒ぎするほどのこれじゃないんだよね実は、
ええ、
うん、であれだね、売上高っていうか売買が、代金の概算が2兆2000億円ですから、はい、そんな多いわけじゃないわけですよ、
うん、
一部の何かが 一部の何かが誰かに買われたぐらいの感じで、でその何かを買った誰かは、はい、多分絶対どっかで売るから、
そうですね、
うん、全体の底上げがされて、景気が全体がぐんぐんぐんぐん良くなるっていう場合はこれこの DI が伸びてるはずだから、
はい、
だからなんかねやっぱどっかで俺は売られると思うな、
うん、
なんか売り好きだから全財産の7割売りで取ってるから
あ
昔はね、はい、売りで取ったとか言うとねやっぱ白い目で見られるわけよ。
そうなんですか。
今は黒い目で見られる空売りの本出してから、東証とか日本経済新聞とかいろんなとこから講演依頼が前もあったけど今もっと多いんだよね。空売りっていうのがね見直されてきた、
はい、
で空売りって必ず後で買い戻さなきゃなんない。
そうですね、
うん、売ったままってはいかないんだ、はい、半年後だから。だから空売りができない銘柄って売られたらさガンガンガンガンもう下がるだけ、でも売られても空売りで売られたのはもう一回上がるから、まあマーケットの潤滑油なんだよね。必要なんですよ、
はい、
うん、ということで、今日ちょっとマーケット見ていきますと、
はい、お願いします、
ね、実は金だよね、
はい、
ね、何が金だって分かんない
ね
金だよね
ゴールド
ゴールドね、はい、下がってますゴールド、
はい、
当然のごとくね。でこれはやっぱりあれですね、今ゴールドは5日移動平均線の下に入り7日移動平均線そしてどうだろう東海移動平均線の下に入っていますから、2つ考えられますね。ゴールドは今パンパカパンです。一番下が紫、はい、青、緑、赤だから、だから可能性として、ゴールド例えばですよ今下がってるから売りを入れたとします。で今何本目かというと 1,2,3,4,5 本目です。したがってあと4日以内にゴールドが返していった要線は一旦買いなんだよね、作戦としては。なぜかというと下からパンパカパンだから、
はい、
パンパカパンの中下がってきたわけですから、はい、で今 1,2,3,4,5 だから 6,7,8,9 だ、今週中にゴールドがどっかでもう一下げてきてね、でどっかで陽線で出れば一回買いなんだよ。で買って上がり続ければそのまま持っていくんだけど、買ったのに 2,3 日で下げるようだったらゴールドは本当に下がるんだ、うん、というふうに何て言うかな、ストレートじゃなくてこう2段階ぐらいで見ていくと上手になります、
はい、うん、現状この移動平均線の並びはパンパカパンで、
うんうん、
現状でいくとその中のこう押し目なんだけど、はい、もしかしたらこのまま下がっていっちゃうかもしれない局面、
うん、そうで今2つ見極められますね、はい、あと4日以内に20日線に当たる手前かどっかで陽線で上がれば一旦は買いじゃないですか、はい、パンパカパンだからな。で一旦買ったのにすぐ下がるようだったら弱いと。だから2つ見、はい、ここでストーリーを描ければいいわけです。
はい、
それがゴールドですね。一応私は売りが入ってます。
はい、
うん、それから今度はですね、ドル円を見ていきますと、
はい、お願いします。
トレードの画面になっちゃった。ドル円を見ていきましょう。
はい、108円台に。
108円台になりましたね。はい、これはね、ドル円ですと今一番上に100日線があるじゃないですか。
はい、
そしてその下に60日線があって。それから遠く離れて今108円なんですよ。
これ確かに、
ね、でしょ、
だいぶ遠いですね。
リスナーもちょっと見てくださいよ、
はい、
ね、これ終わったらね、一番上に紫100日線、はい、100日線、その下に60日線で下見てるから、はい、強いか弱いかっていうと
弱い、ね、
弱い、
はい、
弱い中青60日線からものすごく離れて20日線があって、今20日線の上にね陽線として出ましたから、
ピョ
コッと出ましたから、過去3ヶ月に比べたら初めて20日線の上に出たんで、
はい、
ドル円としては円安方向に動いてる、うん、で 1,2,3,4 今日5日目です、
はい、
そう、あと4日ぐらいでこの青までこんなにあるんだから青まではなかなかいけないとした場合、
はい、
今日俺の作戦としては今日5日目じゃん、
はい、
でしばらく円安にちょっと行くけど、あと4日ぐらいがとりあえず1回の限度じゃない、
はい、
そうするとその4日ぐらいで、下がってる60日線に届かないで下げ始めたら、そこは1回円高を見込むところだよね。
あ、全体的な流れは下ですからね。
そういうことにな
って、その中の一時的な
上げ、そういうふうに見える、離れてるからね。そうするとさっきの金と、
はい、
連動性があって、金は今下がってるけど、
はい、
あと4日ぐらいで20日線に当たって帰ったら金が上がる。その時は多分、為替は円高に行くわけだから、
はい、
うまくこれなんとなくそういうこうなってるから、
はい、
両方やるとダメなんだよ。 両方やると外れるとき両方外れるから。
あ、そうですね。うん、今なんか両方やろうとし
ちゃ
った。
これダメなんだよ。外れるから、はい。うん。そういう関係になります。あとで皆さんもゆっくり見てください。それからね、コーン。
はい。
これはキャラメルだよ。
キャラメルではないコーン。
うん、コーン、そうそうそう。はい、コーンね、はい。これはね、やっぱり俺売り入ってんだよね。だってこれ見てください。パンパカパンなんだけど、はい、一度20日線につまずいて、ちょっと20日線終わったけど、1、2、3、4、5。6日上げて、下がっちゃって、5日線の下側にこれ、ローソク足がこう、こもりきりだったわけよ。
ええ、
うん、引きこもりだよ、これ、5日線が。
引きこもってますね、
うん、だからちょっと売りを入れといたら、ガーンとさ。
あ、
で、これもパンパカパンだから、はい、この売りはどっかで買えるはずなんですよ。で、うん。で、買える、今売りが入ってるから、買えるまで持っていって、うん、買えたら一回切る、
はい。
そして買いに変えて、で、次の上げが、この20日線まで行かないで下げてくるようだったら、もう一回売りなんだ。
そうですね、う
ん。そういうストーリー立つでしょ。
立ちますね。
ね、こういうストーリーが立つのをやられると、
はい、
まあ、あの、ストライクゾーンをやってることになりますね。
全体的な流れをつかみながら、その中での一時的な上げ下げっていうのを取っていく。
で、もう一個いけるかな。天然ガスっていうのが
い
いんだけど、
はい、お願いします。う
ん、天然ガス、これ好きなんで、これ天然ガスなんだ
よ。そうですよね。
うん、好き好き。で、今、天然ガス、ほら、この3週間追いかけてるけど、
はい、
やっとさ、下落トレンドじゃないですか。上から紫、青、緑、あとは黒とか赤とか。で、これ、だんだん天然ガスさ、緑にくっついてきたんだよ、これ。
あ、
ね。
くっついて、だんだんこう、安値が切り上がっていってる感じ。
そう、7日線と10日線と5日線と20日線がくっついてるから、
はい、
ここで、まあ、ちょっと飛び出して一回下げて、それが浅くてもう一回上がったらそこは買ってっていいんだけど、
はい、
青と紫はまだ遠いから、
遠いし下向いてますね、
うん、そこまでに、あの、なんていうかな、ぶつかる間でもう一回下げると思うんだけど、
はい、
その下げが浅かったら次は抜けていくっていう、こう順番があるわけですよ、上がっていくまでに。一挙に上がれない、
はい、
で、皆さんは上がり始めるとさ、あ、これずっと行くんだと思って買って持っていくけど、やっぱ一度上がって一回深く下げれば下がっちゃうわけさ、
はい、
一度上がって浅く下げて前の安値を割らずにもう一回上げたら買っていくわけだ。で、その次の上げも、まあ、9日以内なわけだ。で、その後バーッと暴落しちゃえば暴落だ。だ、簡単に言うとね、赤の下に陰線で入ったらやっぱとりあえず売りなんだよね、
はい、
で、赤の上に陽線で出たらとりあえず買いで、で、2つ目で2回目をどうするかっていうのが先ほど の、 あの作戦と一緒になってくるわけですね。
うん、段階を踏んで上がってったり下がってったりするから、うん、そこにこうもうあんまり長くずっと持っていこうと
ダメなんだ、ね、9日しかない、9日しかないんだね、
急の法則、
そう、そういうところですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
さあ、ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、空振りの極意。
空振りの極意。
極意。
聞いちゃっていいんですか。
あ、いいね。大丈夫、大丈夫。
はい。
うん、ところがね、これやるの早いかなと思ったの。
まだ早いかと。
これ先に出すとね、
はい、
ネタがなくなるから、この番組が消滅するんじゃないかって感じがして。
え、空振りの極意、その1、その2、その3、その4、その5、その6ってずっとこう、うんうん、続くんですよね。
そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。じゃあ今日は終わり。
え、
そういうわけい
かない。今日はちょっと目次だけ、
はい。そうだね、はい。空振りの極意。
はい。
っていうのは、3つありますって話をしました。
はい。
空売りっていうのは、まあ、下げで取るわけです、
はい、
でね、ちょっと津田さんにこれ見てもらおう、
はいはい、
これはJPX のセミナー、講演でもやったんですが、この5月から去年の4月までで、ね、ぐーっと上がったり下がったり上がったり下がったりがあったわけだけど、
ありました、
その1年間で、
はい、
上げ10回、
はい、
下げ11回、上がったり下がったりを繰り返してるわけです、
はい、
じゃあそのもう1年前、
はい、
2017年の2月から2018年の3月まで、これもひとしきり上げるとひとしきり下がる、
はい、
ひとしきり上げるとひとしきり下がる、これがね、おととしは上げ13回、
はい、
下げ12回、もう一回、去年は上げ10回、はい、下げ11回、
はい、
おととしは上げ13回下げ12回、その前上げ11回下げ12回ということは、
はい、
毎年ですね、だいたいこう11、2回上がって 11、2回下げて、それが交互にやってくるわけです、
うん、順番に上がったものは下がる、下がったものは上がるっていうのを同じぐらいの回数繰り返してるっていう、
やってくんだよ。なんか俺なんか株の女性の人で交互はるみさんっていたな。
そういらっしゃいますね、
うん、交互にやってるんだよ交互に、うん、だけど本当にそうでしょ、そう思うでしょ、はい、そうするとリスナーの皆さん、まあ俺はずそうやってずっとやってきたんですけど、はい、大体1年間に11、2回か3回上がるので、11、2回か13回下がる、しかも全部ほとんど交互にやってくる、
はい、
だからこれを取るだけだよ、
上げは上げで取る、うん、下げは下げで、
うん、業績がどうだとか景況感がどうだとかじゃなくて、はい、だって上がって下がって上がって下がってをお互いに 10回ずつぐらいやるの分かってんだよもう、
はい、
ということは上げと下げを取ればいいと。だからやはりリスナーの皆さんは空売りはやっぱチャレンジしてもらわないといけない、
チャレンジしないで買いだけだとも
ったいない、
もう単純にもうチャンスが半分になってしまうということですからね。半分になっ
ちゃうわけです。で空売りが危ないっていうのは、例えば2000円の株を買うじゃないですか、
はい、
最悪0円じゃないですか、うん、すると2000円損すると、はい、ところが2000円の株を空売りして20万円になったら19万8千円損するっていうことだけど、じゃあ日経先物を仮にですよ、空売りして今2万いくら1000円でしょ、これが21万円になるかって、
ならない。
俺命かけてもいいよ、あの日経平均21万に、しかも半年以内に、あるいは3ヶ月以内4ヶ月にならないでしょ。ということは空売りが危ないって言っているのは、なんつうかな、出来高が少ない銘柄でブワーっていっちゃうのはそれは分かんないよ、はい、でもそんなのさ、誰かが売ったり買ったりして敏感に動くような株やったってまぐれの連続になっちゃうから、私なんかはそのもっと大きな出来高がたくさんあって、ボリュームがあるとある程度上げればある程度下がる、はい、ある程度上げるとある程度下がる。だから日経先物は去年は11回か12回上がって11回か12回下がったわけ、
同じぐらいの、
うん、これボリュームがあるからですよ、
はい、
でボリュームがあるってことはそういうふうに読めるわけです、はい、読めるわけです、うん、で読めるっていうことは空売りもそんなバーッとはいかないから、
はい、
空売りが危険だって言われてるようなことは起こらない、むしろ暴落の中を買ってる方が危ないわけだから、
そうです ね、
うん、
は
い、そういうことで空売りはぜひね練習してほしい。練習しないでやるとね、はい、でも買いだって練習しないでやったら同じだよ、
同じことです、ね、
うん、同じことです。で空売りの極意、
はい、
今日は第1回以上じゃダメね、
もうちょっと言います、もうちょっと教えてください。
3つあります、
はい、
1つ移動平均線の並び傾き、これいつも言ってることです、はい、にまず注意しましょう。できれば全部の移動平均線が下見てた方がいい、
それがベストですね。
ベストですね。
逆パンパカですね。
逆パンパカ。もう1つそれを観察する、
はい、
どういうふうに観察するかと、チャートを両目で見る、
見る、
うん、当たり前だ、
当たり前
だ、当たり前だ、
はい、
で今日も見るけど、はい、明日も見る、
はい、
と全部の移動平均線が下がってるっていうことは逆パンパカなんだけど、いつも下がってるわけじゃないわけさ、
下げの中で小さな上げがあって
あるでしょ、
また下げてっていうことを繰り返して
ます
からね。
それ繰り返すわけです。そうですそうです。だ津田さんもいつも機嫌がいいけどさ、家帰ったらなんかさ、鍋を壁にぶつけたりさ、なんか壁に蹴り入れたりさ
私そんなバイオレンスじゃないですよ。
まあ機嫌が悪い時もあるわけだ
もちろんありますよね、
う
ん、
そうするとね、移動平均線の傾きは全部下を見ている、
はい、
だけれども時々こう5日線がね上に向かっていったりするわけだ、
します。
それを毎日見ていてそれを発見するわけ、
はい、
全部の線が下がっているのに5日線だけ上がってるぞ、よしよしって俺母親の名前よしって、
はい、
よし、これ見ていこうと、観察しようと、
はい、
あ今日も上がってる、今日もあなんかちょっと鈍ってきた、あれ、はい、上げ始めて今7本で陰線、
ああ
明日陰線だったら8本目で陰線だって思ったら陽線出ちゃって、
はい、
まだダメだ、9本目で陰線、おで翌日10本目、5日線の下に陰線として入った、まだ紫も青も緑も下を見てる、よーし売りだ、声が、つまり空売りの極意としては移動平均線が全部こう逆パンパカに、
はい、
右肩下がりに
下がっていて
5日線が一緒に下がってるんだけど、なんか反発して上がってきたやつのこけるとこ、
はい、
これだよ、
うーん、
これだよ。
そうするとこうパッと見て、あこれだって思ってすぐ売るんじゃなくって、ずっとこう観察していて目をつけておいて、はいはい、
津田さんがやってるのと一緒だよ。男に、こう、あれとあれと目をつけといて、で、観察して良さそうだったらガブッ。
なるほど。
そんな感じで。でね、よく、 日本経済新聞に悪材料が出たから、はい、よし空売りって入れちゃうと、はい、もうみんなこうなんつうの、そろそろって思って上がっちゃったりするわけさ。
そうなんですよ、うん、
だから経済新聞にそういう悪材料が出たら、はい、しばらく観察をして、はい、でやがてこうその赤が上がっていくのがだんだんこう弱ってきて、はい、青にかかるとか、あるいは緑をちょっと超えたとか、紫をちょっと超えたけど弱ったとかで、依然紫と青が下がってる、そういうのを攻めていくといい、うん、ということなんです。これが極意ですね、はい、私はそうやって去年もね、結構そういうの、お別銘柄言うとなんかいじめてるみたいだからさ、カロリーだからなんか嫌なんだよね俺ね。
うん、
なんか会社の人に恨まれてさ、なんかあれだよね、カバンの中にうんちとか入れられたら困るからさ。
そんなことじゃないですけど、でもカロリーしたものは必ずまた買い戻すわけですからね。
買い戻しますから、だから下がりっぱなしはないんで、これ潤滑油なんです、はい、本当にね。それから極意その3、はい、これね、道場に通う。
道場に通う、
なぜかっていうと、はい、俺今合気道行ってるって言ったじゃん、習い始めて、この間で6回目、はい、5回目で、あさってで7回目なんだけど、その次で8回目、当たり前だけど、ね、空手道場はもう5000回行ってるわけだ、はい、やっぱ合気道行って改めて感じたのは、もう空手はほらマンネリ化してるからさ、何千回も行ってるから、はい、でも合気道の道場に行って分かったのは、あ、やっぱり何回行っても同じことやってんだなと。あ、と同じことだったら、一般の人は、あ、同じなんだから行かなくてもいいって思って通わなくなったら上手にならないわけ。
そうですね、
同じことなんだけど、はい、通ってる間に、あ、2回目に先生が言ったなんとかっていう技は俺なんか5回目でできるようになって、3回目に思ってた技と今俺が体得した技違うんだって。で100回目になったら、あの技どういう感覚で俺やるんだろう。同じ技なんだけど、道場に通ってる間になんか感覚が違ってくる。でその間に体に回路ができて、はい、自然にできるような
筋肉がついていくんですね。
筋肉とか脳に回路が、脳に回路が、で津田さんになんかこううわーって来られた時もちょっとピュッとできるんだ。100回ぐらい通う。今なんか空振りしそうな。で株のトレードもそうで、はい、極意は移動平均線の並び傾きで観察なんだけど、はい、やっぱりこれ自己流でやってるといつもそのままになっちゃう。だから
同じところで毎回つまずいちゃ う、
つまずくか、できたとしてもそんなが中身が濃くなくできてる、はい、ところが何かしっかりしたところで、うちだよ、うちの株塾で簡単に言うと、
もちろんでございます。
しっかりしたところで学んでもらうと、はい、通ってる間にだんだん、あ、これは相場資料が言ったのはこうなんだ、だラジオだっていいですよ、これ何度も何度も聞いていただく、まあ株塾来てもらうのが一番いいですけどね。昨日ね、株塾に入ってもらうセミナーをやりましてね、はい、日本中からね、たくさん来てもらってね、来た人のね、90何パーセント全部入った。入らない人ね、4、5人、はい、あと全部すんごい数入って、はい、ほいで入らなかった人はね、新幹線のね、時間があるから入らなかった。
もったいない。
そう、後で入ってくれました、
ね、なるほど、うん、しっかりやっぱ技術ですから磨いて学んでいくってことですよね、
は
い、
そうそう、通うこと通うこと、
はい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたが、この後はファンローリングチャンネルでの延長配信、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、なんだっけ、あ、そうだ、空売りの極意の部分を、はい、チャートを使って、
はい、より実践的にお話を伺っていきます、はい、そうですね、はい、この後も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さん、いつもの締めをお願いします、
はい、よーい、株は銀座。